もう少し飲む？
終電間に合うの？
いやまだあるから大丈夫だよ。もうちょっとだけね、ちょっとだけ行こうよ。
そうやっていつもさ、朝まで付き合わされるんだからさ、いや今日は帰るってはっきり言えたらいいんだけどね。
人生なんてずっとミリオンクロスロードだよ。
だよな。じゃあ行ってみよっか。
池袋交差点24時。
どうもどうも加藤です。
あ、どうもこれです。
寒くなってきた。
寒いよもう。
嫌だな。この間さ、あの夏はさ、あのほら14歳のサマーブリーズみたいな話あるけどさ、ないのこの冬編は。
冬編もいっぱいあったと思うよ。
冬編孤独が聞いた試しないんだけど、あの連単ごたつの話がそれだって最近には
冬何やったっけ。冬はでもそれやっぱ旅に出ないからね、遠くまでね。
小学校の時だよ。
うん、だからサマーブリーズとかってほら江ノ島行ったりとかするじゃない。
そうだ。じゃあ小学校の時冬何やってたの。
池袋のさ、あのヤマハでさ、
ヤマハ、
ボーリングやったりさ
地味な地味な小中生だね。
まあ、あとあれだよ、ライブハウスっぽくさ、あのライブスペースがあったから。
ライブスペースって、
ね、ヤマハの楽器店にステージがあった。
結局ヤマハにずっといたの。
ヤマハ好きだったんだ。そこでほらバンドが出てたからさ、もうバンドみんなが好きでしょうがなかったのよ。
バンドに目覚めちゃったんだ。
そうそうそう、バンドみんな好きでさ、で学校サボって見に行ってさ、帰り6時とか7時ぐらいにさ終わって帰るじゃない、で明治通りをこう歩いて帰るんだけどさ、そうすると俺の実は中学校っていうのはさ、明治通り沿いなんだよ。
あった
ね。であの勤めを終えた先生方がちょうどすれ違うんだよね。何で、そこでバレたか分かんないね。
そっか、
お前学校休んでどこ行ったんだ。
サボっててちょうどそこで遭遇しちゃうんだ。ライブ見た後に。
そうそうそう、病院ですとか言って
ね。病院ですって言ってんの。遅くね。
い遅いんだよ。
そうそう。いやだ、ちょっととかとか出かけなかったの。なんかまあ冬なんかスケート場でナンパしたとかさ。
スケート
スキー場行ったとかさ。
スキーはね俺だけやったからね。スケートは小学校の時行ってたよ。
うわ、物語の一つや二つ五太郎ながらあるんじゃないの。
スケートはないな。スキーは嫌いだったろ。
スキーなんで嫌いなの。
なんか嫌だったね、寒いし。スケートはさ別に寒いのはさ、その、都会の中のさ、その
分かる分かる、あのあるそこのスペースだからね。
そうそうそうそう、
スケート場だけだから外に出れば、
そうそうそう、
あね、ほかほかも、
そうそうそうそう、
ね、暖かいから。
スキーは、
スキーはもう山全体が雪だからね。
そうそうそう、何も行かなくてもいいんじゃないって感じだったよね。それは今でも同じ気持ちですよ。
あ、それ同じ気持ちなんだ。
うん、あとリフト取れないからね。リフト
何だろうな。
高所恐怖症だもん。
低いもんじゃない。
いやいやいや、十分に高い、十分高い。
だって2階ぐらいだよ、アパートで来たら。
2階だったら俺だって3階以上行けないって住めないんだよ。
だって2階だったら大丈夫でしょ。
いやでもリフト無理だ
な。オープンエアだから
2階の高さで空気に触れてるわけでしょ。
そう、空気
に触れてる。絶対無理だよ。
体感的には、ね、5階ぐらいの位置にいるってことだ
よね。無理無理無理。ないな、そういう道。あんまり真冬の、
そうだから、孝太郎君真冬の活動話を聞いたことがないんだよね。
活動してなかったらだろうね。
活動してなかっただろうねって。中学生とか高校生だったら絶対外に出てるって。
いや出てるよ、毎日出てたけど、冬はあれだよね、
ちょっとんちのこたつしかないの。
ゲロ吐いてあの窒息しそうになった時期ぐらいしかないよね。
そんなことあんの。
あるよ。
いつ。
中二だったかな。
早えな、早えな。飲んで
飲んで、あの頃さ、もうすでに晩酌開始したんだよ。
晩酌開始
で近所の居酒屋にさ、居酒屋11時までだよね。
11時
だね。でそこに行って、閉店後に店の従業員とかと一緒に飲んでたんだよ。
閉店後に従業員と飲んでたの。
そうそうそう、近いし、うち喫茶店やってたからさ、ゲームとかやりに行くんだよね。
閉
店
後に
バーターでさ、俺は閉店後の喫茶店でゲームやらしてるし、
なるほど、
俺は
飲ませてくれ、
飲ませてくれって、
閉店後にね。
そうそう、ほんでそんな時にある日調子乗ったんだろうね。飲みすぎちゃってさ、家帰ったら気持ち悪くなって、今だったらもうもちろんさ、自分の量とか分かるし、そこまでだったら吐いて寝るとかあるじゃない。その時はとにかく寝るしかないと思って、暖房を高温にしまくって、電気毛布も高温にして寝たんだよね。
灼熱地獄
じゃん。灼熱地獄で、ただなんかうっつって起きた瞬間に
覚えてきたんだ。
ゲロにが喉に詰まって起きた。
危なかったね。
後のそれからジョン・ボーナーが同じ現象で死ぬのが2年ぐらい後だから。あの時に
孝太郎のやっぱロックだったんだな。
ロックだったんだね。
池袋交差点24時。
あれ最近俺ねちょっとマジックコーナーよく行くんだよね。
マジックコーナーどこのマジック。
あのデパートの
東急ハンズ。
ハンズにもあるんだ。俺は東部によく行くけど、うん、あれうまいね。やっぱお兄さん。
え、実演すんの？
実演してくるんだよ。
簡単なの？
まあ簡単なんだけど、やっぱさ、うまい。
例えばどれぐらいのマジックまでできるんです？
いや、まあ、いろいろありますよ。
鼻出したりするのすぐ。
そんなのじゃなくてさ、もっと今もうコインの中タバコ通ったりとかさ。もう楽勝ですよ。
嘘、
うん、うまい。まあネタはちょっとここでバラすことでいい
かな。ああ、そうかそうかそうか。
でもネタはやっぱどのネタもさ、あ、頭いい人が作ってんだなと思うけど、うん、まあやっぱシンプルなわけよ。あ、これこんなことなんだと思うんだけど。
結構誰でもできるってこと？
できるよ。やっぱりあれもあの世界もやっぱね、うん、口から出任せっていうかね、口が口が上手い人がすごい。
あの世界もで、どう、あとどの世界が口から出任せなんだ
よ。口がやっぱ上手い人が上手いよね、マジックね。
まあそうだな、まあ、政治の世界もそうだしな、音楽界も結局はこうだもん。だって、うん、俺たちだってさ、ね、22年くすぶってきて、うん、ポッドキャストやってから人気が出たって言うんだからこれ。
いやでもね、口が達者の人がマジックもすごいわ。
乗せられちゃうのやっぱり。
まあ、まずその相手の作るシナリオ通りに動かされるよね、こっちもね。
あ、そういうことか。
で、分かっていながら俺もストップで言っちゃうのか、俺も。
あ、分かっていながら、うん、こっちも騙されたい気分になっちゃうってこと
なの？騙されて言ってないけど、もうそもそもはね。
いやだって子供のことって、それは何、騙されに行ってるの？
まあどっちかっていうと
騙されに行ってんだ。
ってんだよ。
へえ。
まあホストクラブに行く女の気持ち
っていうか。なるほどね。それは全く一緒だ。
分かんないけど、
騙されにね。まあ、フィリピンパブに行くのはもっと必死だ。
必死だ。
もう必死だよな。
やっぱ俺1位マジック凝ったじゃない。
凝った、ブードゥーマジックとかな。
今思うと小学校の時凝ったんだよね。
あ、そんなことあったの？
あのね、新宿のね、うん、あの行きつけの親父の行きつけの寿司屋でね、そういえばね、うんうん、マジックショーやったの思い出した。
マジックショーやったの？
やったの。
小太郎くんが？
俺が。あの時はね、うん、新聞紙にお湯を注いでも濡れないってやつなんだよ。
もう全然ブードゥーマジックより全然高度じゃん、そっちの方が。
高度だったんだよね。
で、どうやるの、それは。
いや、それは単純に新聞の裏にさ、うん、ビニールで袋が置いてある。そこにいるだけなんだ。
シューって。
それだからやった、そういえばマジック凝った。
で、好きなんだな。
好きなんだね、でもね。
もともと
な。だって昔あのマリックがさ、うん、テレビ出た時もさ、うん、俺とリンゴ玉木レコーディングになんなかったじゃん。
なんなかった。あれ、いつだっけ ?89
年。サードはね、サード。
89年。うん、そう、マーリックの番組があってね、
そうそうそう、
御徒町の
スタジオでさ、
スタジオでレコーディング中止して、
そうそう、
2時間ぐらい
見た。今日はマリックだっつってさ、
そうそうそう、見た。いちいちね、
そうそうそう、
コトロ、このネジなんで動いてんの？知らないっつうのよ。
だあの頃がまだね、マジックも夢があったというかね。
あれはでもマリックが出てきた時はびっくりしたよ。
したよね。
だってもうそれまでのマジックとも全然違うもん。
だまたマリックうまかったのはさ、うん、あれがさ、なんか本当の超能力かもしれないよっていう見せ方したじゃん。
そう
あれがうまかったんだよね。
うまかったよね。
でもなんか俺そのマリックの謎っていう本買ったんだよな、
あ
と。
まあ、あとユリゲラとか
マリック。さ、マリックの親指がさ、サックスやってたらしいんだけどさ、3倍ぐらいで大きいんだよ。テレビじゃ分かんなかったよ。
あ、そう、うん。何かそれを3倍しとかなきゃいけない、あれが理由があるんだ
ね。あったろうね。
そうなんだ。
まあ、今リンゴ玉木の話が出たんだけどさ、
うん、
俺があのリーダーに MC の時前向いて喋んなさいって言ったっていうエピソードがありましたが、
ありましたね。
それに近い話でですね、
うん、
3枚目のツアーの時のライブで、
やっぱ89年だ、
2065の前でリーダーがですね、うん、リンゴ玉木に MC を振ったところ、
俺が振ったの、
玉ちゃんが、うん、2065の前で変な MC 入れんなよって怒られちゃった。玉ちゃんにとってなんか神聖な何かこう曲だったんだね。
わけわかんねえ、あの音。そうなんだ。
このライブ俺覚えてんな。
どこ？
新潟って書いてあるから、新潟かな。
リンゴ玉木ってすごい面白いやつ。ほらこのさ、うん、ポッドキャストでもさ、ほら打ち合わせの時にモニターくれとかわけわかんない時もさ、うん、あったんで、アイゴンがさ、
うん、
あのローディやってる時にさ、はいはいはい、ライブっていうのは結構、あ、なんていうの、リハーサルの時の音とお客さんが入ってから音変わっちゃうんだよね。
それはそうなんですよ。
厳密に言うと音をお客さんの服が吸っちゃうので、ギターの音がちっちゃくなっちゃったり、そうそうそうそう、ね、本番になると不具合がちょっと出て調整をし直さなきゃいけないね。
そうそう。
で、まあ、だんだん慣れてくると、それもこう曲の合間合間でモニターの方を見ながら、ギターをもうちょっと上げてくれとか、そうそう、サインを出して、野球のサインじゃないけど、で微調整をしながらこう本編進んでいくって感じなんだけど、リンゴ玉木はそういう時に焦る男でね。それである日のパワーステーションでね、あんまりにも客が入って、自分のキックのね、 返しが全然こうモニタースピーカーからが返ってこなくて、もういいプレイできなくなっちゃったね。そしたらもうアイゴン呼んで、アイゴンアイゴンってなんか聞こえなかったよね。そしたらアイゴン呼ぶためにハイカタチッってなって気づかせたら、もちろん客も何が思ったのかと思ってこうこっち見たけど、まだねアイゴン気づかなくて、スネアドラム撮ってるマイクに向かってアイゴンって言ってんだそれがディレイがかかっててアイゴンアイゴンアイゴンアイゴン
客席にね、
アイゴンアイゴンって客席にアイゴンアイゴンはずっと言ってんで、アイゴンやって気がついてね、こうやってきてアイゴンバスドラやってくれ、
あれは最高に面白かったな。
面白かった
ね、えあの男はほん何でもやるからな。アイゴンアイゴンアイゴンアイゴンアイゴンアイゴン、
あれ面白かった、メビラス星人だったもんね。
そうメビラス星人になっちゃったからね。アイゴンアイゴンアイゴン、ふわふわふわふわふわ、かと思えばミューズホールでね、タイムマシーンでね、うわー盛り上がってキースムンバリにね、うん、バスドラ蹴り倒そうと思ったらしっかり固定されてて自分が後ろに落ちちゃったねで落ちて、落ちたままならいいのに這い上がって這い上がってきた時にメガネが曲がっててねタイムマシーン台無し事件ってこれ有名だね、俺君ね。
あと彼のね乗ってるバイクはね、うん、いつも加速ができなくてね、最初はあのアクセルだけじゃなくて足を使ってねベルーがね信号場所で
一番面白かったね、あれもね、やっぱりあれ何のレコーディング、セカンド、
どこや、
六本木のさ、
セカンドだね。
でレコーディングしてる時にさ、リンゴ玉木がさ、うん、スクーターで来ててさ、酔っ払いにいたずらされてさ、あのバックミラーを割られちゃったのにガーンつって、そしてな徹夜明けだったんだね、
まあ、あそう徹夜明け
あ、ね、
う
ん、で明け方になってバックミラーを割られてて、もういないわけも過ぎちゃってて、もうことはもう終わっちゃって、
それはもう全然何時間前にやるか分かんない
そう、もう終わっちゃって、もうバックミラーの破片が下に落ちてるのに誰だって言ってんだよね。誰だ出てこーいとか言って。
それがね、夜明けで六本木
行こうとしたね。六本木行こうとしたの。誰だ出てこーいって言って、コータル君がもうゲラゲラゲラゲラ笑っちゃって。それで、コータル君がその辺にあの貼ってあるなんかテレクラみたいなお姉さんが写ってる写真でね、電話ボックスに貼ってあるやつ一個剥がして、その割れたバックミラーとかペタって貼って、タマちゃんに寂しくないよって言ったんだよ。俺がすっげえ面白い。たまでもなんかいきなりそこで落ち着いてね、孝太郎君にありがとうって言ったんだね。そう、俺が好きだった。
面白かった
な
あ。ったあった、
ね、で何事もなかったんだね、走り去ってたもんねあれもあの時さ、もうリンゴ玉木さロックノーラっていうか、もう本当新聞入ったと思っちゃって、後ろ姿が消えていく感じがさ、
面白かったね。
相当面白いとこだったな。
昔だからデビュー前によくバイトクビになってた話が好きだったんだ
あいつ本当クビだったね。
お前に金払うなら捨てた方がいいって言われて目の前で捨てられたらしいで金
そうそんなことばっかだわ
面白い
面白い話いっぱいあるよ。
あるね。
ああ
笑ったな、あれ。
あの最高だったあいつね。今5倍ぐらいに膨れちゃったからね、太っちゃってさ。
そうだね、最高だな。
たまに会ってやらないとね。
そうだよ、一時メール来たんだけど、よくね、一時期
なんかコトロがメアドを変えたみたいでみたいなでも
変えてないよ。
たまにはメール打ってあげてくださいよ。
いや打ってますよ、うん、ちょっとまあ読みますかね、
うん、
これは読みたいんだけどさ、
読んで、
まあ、いろいろ長々と書いてあるんですが、
書いたんですが、
あのね、いろいろまあその CD を買うためにいろいろしたんですよ、いろんなことを。
コレクターの CD を買うためにね。
でね、
う
ん、最後に念のため報告です、うん。この一件で CD を求めネットをさまよううちに通り過ぎた、
うん、
コロンビアホームページのアーティストリストでも、うん、ザ・コレクターザ・サンのところにいましたと。一番星桃子より。
もうカラオケでもさ、作業、ね。吉祥寺のレコードの CD ショップでも作業。
所属レコード会社作業はこれ。所属
レコード会社作業はこれ問題じゃない、
これね、俺らがね、コレクターズの CD でね、うん、メンバー紹介でね、オリ君のことコサトって書く
よう
なもん
だよ。ほんとだ。もしくはコリ君って言っちゃうようなもんだよ、これ。ほんとに。
じゃあな、俺もう一回行くよ、もう。加藤さん、孝太郎さん、ドエス。
ドエスってどこ
なんですか。板橋在住の神奈良土佐子と言います。
あ、いいね、ラーメン屋だったね、土佐子ね。
ね、さて、うん、昭和話に詳しいお二人はその昔あったオルナミン C の CM を覚えてますか。
覚えてますよ。
覚えてるよね、うんうん、オルナミン C に牛乳と生卵を混ぜてシェイクして飲むっていう現在では罰ゲームに近い飲み方
あった、
推奨していた。
オルナミンシェイキだ、
うん、 今はミルクセーキプラスオロナミン C です、うん、ミルクセーキも平成のインパクトになっては死後に近いですよ。
ああ飲まないね、
死後に近いミルクセーキって。
飲まないじゃん。
大好きだよこれ。
そう、どこで売ったのミルクセーキ。
なんかちょっと前まで関東あれなかった感じですとかで。
ミルクセーキ、
あれは絶対買ってたな。
マジで。
ミルクセーキ風邪の時元気になった世代ですから。
なんかすごいねっとりしてんだよな。
そうそうそうそう。
それより藤屋のネクターの方が好きだと
思う。ネクターよ。でも元気ギンギンですよ。
ギンギンなの。
あれってあのピーチでしょ。
ピーチ、
あれやっぱ風の時もいますよね。
あれも風なんだよ、うん、
風
なんでさ、風の時ってああいうさ喉に引っかかるようなものが飲みたくなるんだろうね。これ
栄養はね、栄養
栄養なの。だから本当はポカリスエットとか飲まなきゃいけないんだ。あれなんかつまら
ねえ。それはサブカル以降だね。ポカリスエットは
またね、それパリ以降、うん、
それまではだってさ、
ま、ずネクターだよ。
ネクターとかさ、うん、桃の缶詰とかね、風の時しか見たことなかったわけですよ。
桃の缶詰。そう、確かに
ね。
そうだそうだ、う
ん、なんかさ、でも桃の缶詰よりさ、多分さ、うん、例えばメロンとかさ、うん、一応の普通の生で食ってるのがいいと思うんだけど、うん、なんか独特の桃の缶詰のさ、
そうそうそう、かる、
立ち位置っていうかさ、
立ち位置っていうか
あったよね。
あの病人が食べなきゃいけないね。
あったよね。
そうそうそうそう。でまた元気にしてくれるんだよね。
してくれるんだよ、こっちもさ。そうそうそうそう、治っちゃったよって感じね。
なんだろう、あのシロップ関係なのかね。
シロップ、あのさ、つゆが好きだったね俺。
こうあったらつゆ好きだよね。ずーずるのこれ俺ってことだ。シロップがすっごい
嫌いな。缶切りのさ、ギザギザしたのがさ、唇に気をつけながらね。
気をつけながら、チューッとってね。
あれ好きだな。
あれ、体に悪そうな。
とにかくやっぱ俺ね、合成着色甘味料って言葉
で言うんですよ。あれ、知ってる。チクロコータルって言われてるから。
チクロコータル。今話が変わりますけど、
はい、
当時の我が家ではトーストにバターを塗って、その上に、桃、うん、屋のご飯ですよを塗って、食べるのが習慣でした。子供心にパンを塗るのになんでご飯ですよなんだろうと疑問に思ってました。でもトーストにご飯ですよいけますよ。
本当
だよ、いけるに決まってんじゃん。だってねこれね、うん、みんなね、うん、この歌モスバーガーの登場の照り焼きバーガーって同じことだ。
なるほど、うん、なるほど、ものすごいいい説得力だそれは、
うん、そうなんですよ。
そうか、
まず大体俺ね
和を投入したんだ。和を
トーストにね、うん、これやっぱ一番ね味噌汁ってことも、これは声を大にして言いたいわけね。
なんか言いそうな気がする、うん、
まあ絶対あるんですよ。だからこれでご飯ですよ。
コーンポタージュよりもいいの味噌汁。
コーンポタージュよりもいいとは言い切る自信はないけど。
ないけど。
でも
味噌汁もいい。
負けてない。
負けてない。負けてない。
負けてない。
負けてない。負けてない。
確かね、スローで麦にしてくれって映画の中でも出てくるとそういうシーンが。
マジで？何トーストに何味噌汁？
トーストに味噌汁合うわよってそんなセリフ。
あ、そのセリフあんの？本当か。
ただまあね、29年前に見た映画だからね。でも確かった。
だって小田君あれだよ、何、うん、アフリカ館だっけ、
うん、
スチュワーデスが行ってらっしゃいって言ったっつったけど、行ってらっしゃいじゃないらしいよあれ。アテンションプリーズだよ。
そうまあ似たようなもんじゃないの。
似てねえよ
それ。何かを発したってことだから。
だって異国情緒たっぷりのなんか旅に出るって言って、そのアテンションプリーズって言ったのを小田君が行ってらっしゃいって言ったの。いやったよ小田君それ。
まあまあそんなような感じだったんだよ。
で最後も違ってたよ、なんか
最後さっき
ご苦労様でしたみたいなこと言われましたよ。
忘れちゃったよ俺
も。とにかく
まあまあでもこれご飯ですよ絶対いいと思うね。
そうそう、うん、うまいかな。
でも絶対まずバターを塗んなきゃダメだろうな。
そこがだから微妙なんだよ。
バターというこう中和剤があってですね、この、う
ん、その和
と洋
の
和と洋が
ミックスさせるの、
ミックスさせるんだよ、バターが。
バターがね、カスガイってこと。
もちろんですよ。
本当？ほら。
いや本当だと思うよ。だからね、僕これ今思いついたけどね、味噌汁の時も味噌汁にバターちょっと投入してもいいかもしれない。
あ、それはだって味噌ラーメンがすごいと語ってる
よね。
すでに。
それでいいと思うよ。そうするとよりトーストになるかもしれない。
あ、でもさ、コートル君がさ、うん、小さい時ってさ、うん、トーストはさ、うん、マーガリンとかバターとか塗るじゃん。うん、それだけだった？
いや、ジャム。
あ、ジャムも塗るでしょ。
うんうん、
砂糖塗るやつになかった？
いなかった。
売ってるじゃん今なんかその
本当、
うん、でもその砂糖、そう砂糖を塗る派と、うん、砂糖なんか塗らねえ派で真っ二つに分かれたことがあって。
現代？
うん、違う
当時
子供の頃。だって今だってそれこそさ、ご飯ですよ塗ろうがわさび塗ろうが誰も驚かないよ。
まあそうだね、
もうあまりにも個人主義が徹底してるから、うん、昔はこうでなければいけないみたいなのがあったじゃない。
なるほど。
でもコードルも何言
ってたの？いや俺はね、ジャムとかその塗らない場合はですね、あれコンデンスミルクだね。
は？
コンデンスミルク知らない？
知ってますよ。あのイチゴとか
食べてる。そうあれ塗ると最高なんだよ。
あ、そう。
だって甘いもん好きだからさ、
うん、
あれ塗るのも死んじゃうよ俺。
そんなにうまいな、ま
あ、俺としてはね、
コンデンスミルク、うん、コンデンスミルクのコウちゃんって言われてくらい、
その際はね、パンができれば8枚切りね、
薄い方がいい、
ちょっとよく焼きね、
ああよく焼き、うん、ウェルダン
がいいね、
うん、うん、でカリカリにして、
だってリーダー思い出してよ、パンのさ、うん、厚切りがもてはやされたのだってさ、うん、これ世の中でコーヒー専門店とか現れ始めてね、
そうそうそう
そういうところで登場出すようなね、わかるでしょ、
わかる
じゃん、74年ぐらいのことからなんだよ、
ものすごい厚いパン出したよね、
そうそうそう、厚切りトースト
っていうことにね、俺厚切りトースト嫌いだったんだけど
ね、そうなんだよ、だから今となってありがたいでしょ、でもあれはありがたい時代があったじゃない、
あったっていうかそういう時代があったの知ってる、
思い出してよ、それまでは8枚が当たり前なんだよ、
薄くてね、
う
ん、
そうそう
そう、そうなんだ、
コーヒー専門店
コンデンスミルクね、
そううまいよ、
ちょっと試そうんじゃん、今度太りそうだね、
太るよ
太るよって
でもあれだろ、コンデンスミルク俺チューチュー舐めるの好きだったもんね、あれ缶からスプーンで直に、
まあ孝太郎甘いの好きなんだな、だって桃缶のシロップだったら飲みじゃ飲み干す
の、ね、俺はもう1リッターあったら全部飲みたいぐらいだよ、
飲んじゃうぐらいだよ、ホントに
ごくごくいきたい
よ、ホントカブトムシかと思うぐらい
ごくごく行きたいよ、
ほんと何なんだろうね、あれは、
まあ汁好きだよね、
汁好き、汁好きでもあれは飲まないよ、
まあそうだね、
うん、
まあさっきのねご飯ですよさんなんですけど、
はい、
おみそかの武道館来るって、
ああありがたいね、
うん、イベントですけどガム投げたいです、
ちょっと難しいな、ちょっと怒られちゃうな、
朝があるからね、大阪ツーデーズも終わりましてね、
あよかったな、
うん、今度の日曜日あのリーダー誕生日ですけどね、
やばいよ、
21日消費者がガーデン
49
になったよ、ステージが
やばい、これガクッと落ちることないの小樽くん、
いや雪乃さんも50からだった
じゃん、違うよ
小樽くん45か
46
か
46から加藤くんガクッとくるよっての額がすごかったよ、
でもね俺45でね結構額感じてんだよね、
来てるでしょ、
うん、感じてんの、
酒も飲めなくなるし、うん、でもだから矢沢のさ50歳のさライブ見に行った時さ、
うん、
すげえなと思ったんだよ、うん、矢沢50になりましたからっつってバリバリやってたよ、うん、還暦のライブもすごかったね、
でもなんか A ちゃんもなんか終わった後に気づくって言ったらね疲れたって、
ああそう
やってる時より、
やってる時はそうか夢中だから、ね、
まあ、やっぱそうじゃん、俺らもやってる時は別にさもうこれで終わってもいいやって感じでやるけどさ、終わった後にすいませんって感じで、
そうそうそう、本当にがっかりしてるだからうなだれていくね、そうそう、もう親父みたいになっちゃうからね、
そこが変わったよ、昔だよ名古屋の頃なんてさツアー最終日でさ、うん、名古屋のエルでやってさもう忘れてできるぜって言ってさ帰ってたんだ、
そうだな、うん、で一晩寝りゃ
そうそうそうそう
超回復みたいなね、
今それも無理だもん、
それはもう無理だよ、なんかそことの戦いだよな、うん、まあ、
その分ね、そのステージ自体はちょっと大事なものになってきてるけどね、あの頃とは別の意味でね、何の話だっけ、まあだからあれだよ、22日下北沢ガーデン、
そうそうそう、もうゴーイングとある
「ベイビー国道17号飛ばしてきたぜ」
うん、
というタイトルで、これ第1回目ですね、まあ、第2回目もよければ
あると、やりたいね、でもゴーイングアンダーグラウンドは本当同郷だしね、
タイトルがついたということでさ、うん、まあ、よければやりたいってことだな、ね、
うん、ちょっとセッション
もやるね、でも17号通りやればいいね今度ね、
そうだから17号なんか上がってけんじゃないの、だから
それもいいよね、
うん、ずっと
地図作ってさ、
そうそうそうそうそう、
いいね、やろうよ、
面白いよ、うん、きっと
俺
その後は
まあ新宿でやったりするんだけどさ、うん、まあいいんじゃないこれ、うん、よろしくってことでさ、
うん、
まあ確実チェックだよこれ、個人主義の時代なんだから、
確かに
来年のさあの1月の16、17またね9の 2days から2010年始まるわけじゃないですか、
始まります、
これあえてね、うん、今年と同じスタートにしてみたんだけどね、
そうそうそうそうそう、ちょっとなんかねやっぱ2年ぐらい同じようなパターンを繰り返してみて、
そうだね、
初めてこう結果がどうなんだっていうのが出るかなと思ってね、あえて9からスタート、
いいね、
うん、まあ今年が良かったからね、
そうそうそう、
だから来年もきっといい感じになるかなと思ってね、
まあ、なるでしょう、
まあ縁起も担いで
なるでしょ
う、うん、スルデーズっていう同じパターンでやりますんで、
同じパターンでね、
うん、
まあとりあえずメール待ってます、
はい、
ブクロ24アットマークボイスハイフウェブドットネット、
はい、
よろしく
ね、
じゃあまあこれから
です、はい、じゃあまたお会いしましょうね、
ドゥザダウロード、
ドゥザダウロード、
池袋交差点24時